おはようございます。ただいまより2024年2月11日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。はじめに賛美歌7番を歌い、主を賛美しましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
Thank you.
司会者がお祈りします。愛する天皇お父様、皆を賛美いたします。この1週間の私たちの生活が守られ支えられたこと、兄弟姉妹とともに礼拝を捧げられることを感謝いたします。未だ続くウクライナとロシアの戦争、そしてイスラエルでも戦争が起こり、人道支援が不十分なまま戦闘が続いています。すべての人を平等に愛されている神様は、隣人を愛せよと聖書で語られています。この私たちの互いの命を奪い合う戦争は、神の目にどのように映っているでしょうか。そしてこの世の中の戦争や災害、多くの悲しい出来事に何もできない自分の無力さを感じる時があります。そのような弱い私たちでも、神様は世の光、地の塩と言ってくださいます。神様が与えてくださった聖書の御言葉に心を向け、従って歩むことができるように、私たちが悔い改めることができるように、希望を持って生きることができるように祈ります。どんな小さなことでも、神様の名による行いは大きな働きであると信じ、どんな時でも御言葉に従って誠実に歩むことができるように導いてください。今朝も聖書の御言葉がから語られるメッセージが私たちの心の糧として与えられるように、心から捧げるこの礼拝をどうぞお受け取りください。新しく始まる1週間の私たちの生活が、神様への祈りと御言葉に従って歩むことができるようにお導きください。この祈りを救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。今朝は初めに、昨年12月に洗礼を受けられた藤井花さんに証しをしていただきます。どうぞよろしくお願いします。
おはようございます。藤井花です。これから洗礼の証しを読まさせていただきます。私は母のお腹にいる時から土浦恵み教会で育ちました。私にとって幼い頃から教会に行くことはごく当たり前のことで、それ以上のことは考えたことがありませんでした。その結果、中学生になると部活や勉強を言い訳に教会に行く日が少なくなり、だんだんと神様から心が離れていきました。神様がいることを知っていながら、周りと違うことへの恐怖、自分自身の弱さから、私の人生に神様は必要ないと思うようになっていました。高校生になっても教会に行かず、神様に背を向け続ける日々は続きました。私が高校に入学した年は新型コロナウイルスが流行り始めた年でした。思っていた高校生活とはかけ離れた現実からか、教会に通わなくなった原因の一つである部活を辞めました。教会に進路や対人関係にも悩み、学年が上がるにつれ学校に行かない日が続くことも多くなりました。将来に対する希望や期待というものはなくなっていました。そんな中、高校3年生のクリスマスのことでした。家族からキャンドルサービスへ行こうと誘いはありましたが、受験を数週間後に控えたその日、教会に行こうとは思っていませんでした。しかし塾で勉強していた手は止まり、私の足は久しぶりに恵み教会へ向かいました。そしてイエス様に出会いました。当時の私は愛されていることに気づかず、頭の良さや容姿などをはじめに、些細なことも勝手に周りと比較しては劣等感に苛まれる日々を送っていました。目に見えるものを良いものとし、 自己中心に物事を考え、まさに罪人そのものでした。そんな私にも罪の許しが与えられていることを改めて知りました。私と同じように罪人があふれる世界に誠の愛として生まれてきてくださったイエス様と、イエス様を私たちに出会わせてくださった父なる神様の大きな愛を受け取りました。何度も聞いたことがある言葉のようでしたが、その時の私には深く心に留まり、自然と涙しました。他人を妬んだり羨んだりするのではなく、イエス様が私たちを愛してくださっているように隣人を愛する人になりたいと思いました。受験が終わると私の足は再び教会に向かうようになりました。受験には失敗しましたが、進学先の大学が茨城県にあることもどこか導かれたような気がしました。またそこには家族やいつも声をかけてくださる教会の方の祈りがありました。私が受洗を意識したのは去年の春のことでした。最初に洗礼の話をしてもらった際、自分には早すぎるというのが正直な気持ちでした。不安が大きくありましたが、神様のことをもっと知りたいという思いが与えられ、受けるだけ受けておこうと秋からの準備クラスが決まりました。大学生になってから自分とそして神様に向き合う時間や機会に恵まれました。また KGK や学内などたくさんの素敵な出会いが用意され、みんな私が洗礼を受けることを後押ししてくれました。与えられた多くの学びの中で神様の愛をまっすぐ受け、自然と心も明るくなり、今まで感じていた孤独感や未来への不安も感じることが少なくなりました。もはや神様なしの生活に戻ることは考えることができませんでした。罪人だった私を迎え入れ、救いの手を差し伸べてくれたイエス様と共に、これからの人生を歩いていきたいと思い、受洗を決心しました。証を準備するにあたり、ふと私が生まれた時に両親が送ってくれた御言葉を読み、今の自分に合っているなと思いました。最後に紹介させてください。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。詩編23編第1節と6節。受洗から2ヶ月が経とうとしていますが、羊飼いである神様に導かれているなと感じる日々です。私の受洗を喜んでくれる友人、教会の方、そして家族がいること、私は本当に恵まれているなと思います。まだまだ先の見えない道ですが、いつも感謝を忘れず、日々の祈りを大切に神様と共に歩んでいきたいです。終わります。
ありがとうございました。一言お祈りさせてください。天の神様、藤井花さんに時にかなって出会ってくださり感謝いたします。牧者である主イエス様を告白する祝福へとあなたが導いてくださったことを感謝いたします。あなたから与えられた人生、あなたから与えられた命でありますから、牧者であられる主イエス様の御手の中にあって、これからも喜んで歩んでいくことができますように、そして彼女の人生をあなたの恵みによって豊かに満ち溢れさせてください。共に受洗の証を分かち合わせていただけたことを感謝いたします。私たちの愛する牧者、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙4章11節の御言葉になります。エペソ人への手紙4章11節の御言葉です。エペソ人への手紙4章11節の御言葉です。お読みいたします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。 キリストの教会なる、キリストの体なる教会を立て上げるために建てられた使徒また預言者という職分がどういう職分であり、またその役割がどういう役割であるのかということを2回にわたって見てまいりました。特に先週は預言者という職分について考えましたけれども、預言者は使徒たちと同じように神からの啓示であるこの新約聖書の言葉が完成するまでの一過性の臨時的職分であるということを確認いたしました。神様は使徒や預言者たちという存在と彼らが語りまた記した言葉をもってこの新約聖書というキリストの奥義が込められた聖典を定めてくださいました。歴史上ある意味類のない尊い役割を担う恵みに預かった者たちが使徒であり預言者でありました。そして今日は伝道者と牧師また教師という人たちについて考えていきたいと思っております。まず伝道者からですね、使徒パウロの言うまた新約聖書の意味する伝道者という人たちもまた使徒や預言者たちと同じように2000年前の一時を生きた一過性の限りある職分でした。パウロやその新約聖書内で使われている伝道者という言葉は現代において使われる伝道者という言葉とはその意味合いが違うように思われるんですね。現代においては牧師も伝道師も宣教師も広い意味で皆伝道者というふうに称されるかもしれません。例えば一世を風靡したビリー・グラハム牧師をご存知かと思いますが、ビリー・グラハム牧師は世界的な大衆伝道者として知られていますよね。クリスチャンがまだ少ないこの日本でも1956年、67年、80年、90年とビリー・グラハム国際大会が開かれて、たくさんの方々がその大会を通して主イエス様を信じて神様の妹に帰ってくるという信仰体験をしました。もしかしたら皆さんの中にもこのビリー・グラハム大会にこう参加された方がいらっしゃるかもしれません。近年ですとオーストラリア人のニック・ブイチチという生まれながら手足が欠如している四肢欠損症のクリスチャンの方が世界を股にかけてキリストを明かしする伝道者としての働きがよく知られているかもしれません。テレビにも何度か取り上げられたことがあるので映像が思い浮かぶかもしれませんが、何冊かニック・ブイチさんの本が日本語に訳されていますし、スマホで検索すればその映像とか写真というのはすぐ見ることができるので、もし興味があったらご覧いただければなと思います。今じゃなくて礼拝終わってですよ。でこのように伝道者という言葉は今でも用いられていますので、パウロの言う伝道者という職分が2000年前当時の一過性の臨時的職分であったということにちょっとピンとこないかもしれません。むしろ現代において伝道者と言われる方々はパウロやまた新約聖書の言う伝道者ではなくて、広い意味で人々の前で公にイエス・キリストを証しする人、またはこの伝道者の次の職分として出てくる牧師また教師に類する人たちだと言えると思います。じゃあパウロの言う伝道者とはどういう人たちのことを言うのか。パウロの言う伝道者とは使徒パウロを含めた使徒たちと密接な関係を持っていた、つまり人間関係を使徒たちと持っていながら彼ら使徒たちと共に直接一緒に福音宣教の働きをした者たちで、あったということですね。使徒たちのように復活されたイエス様に物理的にまた五感を伴って出会った人たちではありませんでしたけれども、使徒パウロや使徒ペテロといった使徒たちが語ったキリストの福音を聞きクリスチャンとなった方々ですね。 そしてクリスチャンとなっただけでなく、自分たちにキリストの福音を語ってくれた人たちと共に福音宣教の働きをし、教会を立て上げるために人たちから直接伝道者として任命を受けた者たちでした。人はイエス様から任命を受けましたけれども、伝道者と言われる人たちは人から任命を受けた人たちですね。パウロのように伝道者というのは2000年前の新約聖書がまだない時代に人たちと共に福音宣教にその生涯を捧げた人たちのことをパウロが伝道者と言ってるんですね。人たちと共に彼らはこう働いていましたけれども、人たちとは一緒でなくて、人たちが及ばない地域に行ってキリストの福音を語ることもありました。さらには人たちが開拓した教会に残って仕えたり、開拓する前準備のために先に派遣されていくこともあったようです。使徒の働き6章とか8章に登場してきますピリポという人がいますけれども、このピリポは使徒たちから任命された教会の奉仕に仕える執事役員としての役割をこう担っていくと同時に、それだけではなくてエチオピアの高官に旧約聖書のイザヤ書53章を通してイエス・キリストを述べ伝える伝道者としての働きもしました。でその高官のエチオピアの高官だけじゃなくて他の人たちにもこう伝道していくんですね。でピリポと同じ時同じ場所で人たちから同じように使徒として任命されたステパノという人も伝道者として旧約聖書からイエス・キリストをこう大衆に堂々と語っていき、そのイエス・キリストを語ったことによって人々から石打ちにあって殺されていくというのがまた聖書に記されていますね。さらにはパウロのお弟子さんのような存在であり、結婚をせず子供のいなかったパウロに誠の我が子と言われたテモテやテトスという人もパウロの言う伝道者でありました。彼ら伝道者に共通していることは、先ほども言いましたけれども、復活した主イエス様に出会ってはいないものの、聖霊によって、主イエス様を信じて、聖霊によって人たちを通して伝道者として選ばれ、人たちと共に福音宣教に従事した者たちだったということですね。そして彼らは、聖霊と御言葉と、神のくださる知恵に満ちたこの新約聖書がまだなかった激動の時代をキリストの福音を述べ伝えるものとして、またこう述べ伝えていく力を上からいただきながら、またその権威に預かる者たちでありました。特別な力と権威を預かる者たちだからといって彼ら自身のことを誇るようなことはなく、むしろそのいただいた力と権威ゆえにへりくだり、福音のために労苦を重ねながらも聖霊によって使徒から任せられた任を諦めることなく、まさにその生涯をかけて2000年前の主イエス様が復活し天に上げられた直後の疾風怒涛の時を伝道者として全うした人たちが使徒パウロの言う伝道者ですね。彼らは使徒たちの働きを補いました。そして使徒たちが行くところのできないそのところまで行って、その働きの領域を広げていって、イエス・キリストの福音が述べ伝えられたところに教会が立て上げられますけれども、その教会が定着できるように身を投じた人たちでありました。だからその教会が定着し自立するとともに、使徒や預言者たちと同じように彼らのその臨時的職分も過ぎ去っていくんですね。それがこの使徒パウロの言う伝道者という人たちでした。で、聖書箇所を具体的に見てみたいと思いますね。使徒の働き6章になります。使徒の働き6章2節からですね。使徒の働きの6章2節から、 伝道者ピリポとステパノが使徒たちによって任命された箇所ですね。お読みいたします。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一度は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの回収者ニコラを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。使徒たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。聖霊の導きに従って使徒たちが御霊と知恵と信仰に満ちたピリポとステパノをはじめとする7人の人たちを教会の中から選び、その教会の執事役員として選び立てていきました。すると彼らを立てたことによって神の言葉がますます広がっていき、主イエスの弟子が増えていったと書いてありますね。今7節まで読みましたけれども、この8節以降は立てられた執事ステパノの伝道者としての壮大な旧約聖書公開ですね。旧約聖書公開説教と、その公開説教をしたことによる殉教の姿がずっと記されていますので、家に帰りましたらぜひ一度読んでみてください。ものすごい内容ですね。で、次はピリポの伝道者としての働きの箇所ですね。8章を見てみますね。使徒の働き8章26節から。使徒の働きの8章26節からですね、立てられたピリポの伝道者としての働きです。さて主の使いピリポが、主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこはアラノである。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほふり場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かっていった。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか。自分についてですか。それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、宦官は言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は二人とも水の中に降りて行き、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。二人が水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰って行った。それからピリポはアゾトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カエサリアに行った。2000年のキリスト教会史上初めて、 イザヤ書53章からイエス・キリストについて証しし、またこう説教した人物というのは多分ピリポが最初かなと思います。なので今でもこの伝道者ピリポに習ってでしょうか、イザヤ書53章から受難書になりますとイエス様のそのキリストの受難について大いに語られていますね。でもう一箇所見てみますね。今度は伝道者テモテについての聖書箇所です。第二テモテ4章になります。テモテへの手紙第二ですね。第二テモテ4章1節からになります。テモテへの手紙第二4章1節から、パウロがテモテに書き送った手紙ですね。神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め戒めまた進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれども、あなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。第二テモテは使徒パウロの最後の手紙であり、遺言のようなものでありました。その遺言のような手紙を書き送った相手というのが、まことの我が子というテモテへの手紙でした。そのテモテはパウロからの手紙を受け取った当時、使徒パウロが開拓したエペソ教会の牧師として仕えていたんですね。今エペソ書を学んでますけれども、そのエペソ教会の牧師となっていました。20歳前後に使徒パウロと出会って、パウロの宣教旅行に同伴しながら福音の働き手となっていきました。でそんなテモテがパウロに命じられてエペソ教会の牧師として使いながら、またこのパウロからの手紙を受け取った時の年齢というのは、多分30代後半から40代前半ではなかっただろうかと思われます。まあ若い、ある意味牧師だったでしょうね。でエペソ教会の牧師として奮闘しているそのテモテを励まし、力づけ、また祈り心を持って、まことの我が子テモテに書き送った手紙が、テモテへの手紙の第一と第二ですね。でパウロ自身は、その手紙を書いたパウロ自身は、キリストを述べ伝えるキリストの使徒であるということゆえに、裏寂しい冷たい牢獄につながれて、死刑執行を明日に控えているような身となっていました。明日死んでもおかしくないというような状況にあったのが今パウロですね。でそんな自分の人生の最後に思い出された人が、誠の我が子テモテであったんですね。最後に自分の遺言を書き残して、それを当てたのがテモテという人でした。そしてそんなテモテ、使徒パウロが最後に残した言葉が、伝道者としての働きを十分に果たしなさいということでした。伝道者としての働きを十分に果たしなさいですね。この手紙が、このテモテの手紙が書かれた当時の教会というのは、大きな苦難の中にありました。教会史だけではなくて世界史にも残っているような事件ですけれども、ローマに起こった大火事の原因がクリスチャンのせいだと、ローマに起こったその大火事の原因をクリスチャンたちのせいだと言って、その理不尽な濡れ衣を着せられた多くのクリスチャンたちや教会が大迫害にあっていくんですね。で、皇帝ネロがそれを起こしましたけれども、皇帝ネロは 松明の代わりに人に火をつけて火を灯したり、キリストを信じる者たちを獣の餌食にしたり、また煮えたぎる油の中にクリスチャンたちを入れたり、使徒ペテロに至っては逆さ十字架につけて殺してしまうという、まさに見るも無残な大迫害が起こっていた時期でした。で、そんな時に起こった教会内の誘惑が、そんな時に起こった教会内の誘惑が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話ばかりを聞こうと自分の好みに従って自分たちのためのメッセンジャーを立て、主イエスの教える真理から耳を傾けて背けていって、福音だとのたまう作り話にそれていくという誘惑でした。そんな中にあってもパウロはテモテに御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くても忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め、また戒め、進める伝道者としての任を全うしなさいと涙ながらに勇気づけるんですね。これがパウロの言う伝道者でした。では果たして今の時代、使徒パウロ先生の言う御言葉が語られているだろうか、使徒パウロの言う御言葉が求められているだろうか、求めているだろうか、私自身こういう御言葉を語ることができているだろうか、忍耐を尽くして御言葉を語っているだろうか、耳に心地よい話をしようとする誘惑に負けていないだろうかと思わされるんです。テモテも同じような誘惑に遭いながらも、心が折れそうになりながらも、使徒パウロ先生の言葉に励まされながら伝道者としてのその生涯を全うしたんだと思います。私がこう個人的に好きな聖書箇所といいましょうか、この伝道者テモテという方のけなげな姿がよく現れているなという聖書箇所があります。第一テモテの5章ですね。第一テモテ5章23節。テモテへの手紙5章23節ですね。第一テモテ5章23節。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を用いなさい。テモテはここで使徒パウロからブドウ酒を、その少量のブドウ酒を飲むこと、つまりワインを飲むことを勧められてるんですね。お酒を飲みなさいって勧められてるんです。どういうことかと言いますと、当時の世界では今のようにこう蛇口をひねればきれいでおいしい水が出てくるなんていうことを考えもできないような世界でしたので、飲み水は当然貴重なものでありましたし、衛生的に良い水を飲むということも今ほど簡単なことではなかったでしょう。ですのでブドウ酒を水分摂取の一つとして飲んでいたようなんですけれども、テモテはその水分摂取のためのアルコール摂取さえも避けて、水を飲んでその水に当たってたびたび体調を崩していたようなんですね。主イエスを信じ、福音に生き、聖霊に満たされる伝道者として生きる上で、少量のブドウ酒であっても、少量のワインであっても、アルコール飲料はその助けにはならないと考えていたようです。何よりも自分が牧会しているエペソ教会に向けて使徒パウロが書いたそのエペソ書、エペソへの手紙の中にあった言葉、その言葉を神からの啓示の言葉として受け止め、真正面から守ろうとしていたようなんですね。こんな言葉ですね。エペソ書5章18節。またブドウ酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです、むしろ御霊に満たされなさい。 またブドウ酒によってはいけません。そこには法灯があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。一滴も飲んではいけませんなんていうことをパウロは言っていないにもかかわらず、テモテは人の弱さだったり自分の弱さを素直に認めることができたのでしょう。ブドウ酒によってはいけませんというこのパウロの言葉を、一滴も飲んではいけません、むしろ聖霊に満たされることを祈り求めなさいというふうに受け止めていたようです。人にとって最も大きな不安のうちの一つが体調を崩すことだったり病にかかるということだと思いますけれども、テモテはその人として最も不安なことにおいても主なる神様にお委ねして、使徒パウロが語った言葉を優先して守ろうと努めた方でした。これが伝道者テモテの姿でした。こんな聖なるけなげさがあるだろうかと、こんなけなげな信仰に生きているだろうかと、こう頭を垂らすような思いがいたします。そして最後に牧師また教師についてですね、ここまでこう特別だけれども一過性の臨時の3つの職分、使徒、預言者、そして伝道者について見てきましたけれども、この3つの職分に対して牧師また教師という職分は主イエス様が再臨されるその時までずっと続く職分として聖書に記録されています。つまり今の時代のいわゆる献身者、私も献身者という部類に入ると思いますが、献身者と言われる方々は皆牧師また教師として立てられている人たちですね。ではその牧師と教師は違う役割人なのか、違うとすればその違いは何なのか、どういう点で違うのかということについてはいろいろなこう見解があるようですけれども、私はこの牧師と教師の職分は違う役割や人ではなくて一つであると、一人で両方の職分を担うものであると考えています。というのも今ずっと見ていますこのエペソ4章11節の使徒パウロの書き方が、使徒や預言者や伝道者たちのようにそれぞれ別個の職分として書いているのではなくて、牧師と教師を一つの職分として書いているからなんですね。もう一回見てみますね。エペソ書の4章11節、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。もし牧師と教師が使徒、預言者、伝道者のように違う職分であるならば、パウロは牧師また教師としてお立てになりましたとは書かずに、その使徒や預言者、伝道者の書き方と同じように、ある人たちを牧師、ある人たちを教師としてお立てになりましたと書いたはずなんですね。でも実際にパウロは牧師と教師をこう分けることをせずに、牧師また教師としてお立てになりましたと、牧師と教師をこう一つの一体の職分として書くんですね。つまり一人の人が牧師と教師の役割を、役割の二つを担っていたと、牧師また教師は一人の人だということですね。使徒という職分について学んでいったときに少しお話をしましたけれども、この土浦恵教会が属している日本同盟キリスト教団では、牧師と教師は一つであるとい う一体であるという、同じ職分であるというその聖書の教えに従って試験に合格して安守を受けた牧師のことを聖教師と言います。でまだ安守を受けていない伝道師のことを補教師と言うんですね。牧師、伝道師いずれにしろ教師という言葉を用いて表すんです。つまり、牧師は牧師であるだけでなく同時に教師でもあるということですね。じゃあパウロの言うここで言う牧師というのは何を意味しているのか、 この牧師と日本語に訳されているギリシャ語のポイメンという言葉を直訳すると牧者、羊飼いという意味の言葉になります。だから牧者また教師と訳すのが直訳になるわけですね。じゃあ羊飼いってどういう人なのか。羊飼いは飼っている羊を養うために、羊ってとても不思議な動物なんですけれども、誰かからケアを受けないと生きられない動物ですね。野生動物ってそんな動物めったにいないですね。誰かからケアを受けなければならないほどに視力も悪いその羊たちが崖などから落ちないように導き、またどこに行けば草が食べられるのかを教え、出て行った先から再び小屋に戻ってくることができるように道筋をつけながら案内し、また獣から、この羊は面白いですね、もちろん体でかいんですけども武器を持たないんです。羊は獣から襲われることがありますね。獣から襲われないように身を通して時には牧者は守り、羊との信頼関係を結ぶために、あまりにも言うことを聞かない羊に対してはわざとその足を折って、その足が癒えるまで肩に担いで過ごすという大変な大きな役割を担っていたのがイスラエルの牧者であり羊飼いでした。つまり教会の牧師はそのようなものであるというわけですね。サタンの攻撃から守り、霊的食べ物を提供するために汗水流し、最後に神の国へ入ることができるように時には唾を飛ばしながら、時には責め戒めながら、時には真剣にぶつかりながら、時には抱擁しながら愛を持って人々と生きていくこと。じゃあ果たしてそのような霊的風格のある牧師であるだろうかということが牧師たちは問われてきますね。尊敬する、私の尊敬する、ある牧師先生のその説教の中で、この牧師牧者という職分について忘れることもできない話を伺ったことがあります。でその先生ご自身牧師牧者であるので、その牧師牧者について、こう聖書を読みながら黙想しているとこんな思いが与えられたそうです。ああ僕は牧者じゃなくて真の牧者であるイエス様に従っている犬だな、牧羊犬だな、牧者の意図を汲み取ろうとその表情を伺いながら羊たちの周りをワンワンワンワン吠え立てている犬に過ぎないな、ならばその牧羊犬としての役割を一生懸命担いながら許されるところまで生きていこう。僕個人的にすごい感動しました、その言葉を聞いて。何はともあれまずは僕もこんな犬でありたいなと、こんな牧羊犬でありたいなと思わされました。忠犬本でありたいなと思いました。そして真の牧者であられるイエス様のお働きに喜んで従っていく羊たちを守る犬でありたいなと思わされました。なのでこんな犬のような牧師をこれからもよろしくお願いいたします。そして教師ですね。教師とは教える人のことです。つまり聖書を教える役割を担わされているのが教師ですね。聖書を教えることを諦めたらもうそれは 聖書の言う、またパウロの言う牧師教師ではなくなってしまいますね。牧師をやっていて、いろいろな誘惑がありますけれども、その多くの誘惑のうち、最も大きな誘惑のうちの一つが聖書を教えることをないがしろにしてしまうという誘惑です。正直牧師をやっていて、 私個人的には一番大変なのが聖書を教えること、聖書を解き明かすこと、そして聖書を教え解き明かすことができるように毎日努力すること、これが私にとっては一番辛いですし大変ですね。そんなの牧師として基本中の基本なんだから、あえてそんな弱ねじみたこと言わなくてもいいんじゃないと思われるかもしれませんが、私にとってはこれが一番大変なんですね。人と会ってお話しすること楽しいですね。問題に顔を突っ込んで一緒にその問題を解決しようと努めること、誰かを助けるためにその現場へと向かうこと、相談に乗ること、バスや車の運転をすること、葬儀や結婚式などの通過儀礼の準備と詩式、こういうのが牧師としての働きのすべてであったら意外と楽しい職業が牧師じゃないかなと思ったりもしますけれども、こういつも何をしていても頭から離れない負担といいましょうか、トイレに行っても離れないですね。ふーっとため息が出てしまうほどに怖いのが、本当に怖いですね。怖いのが聖書を教えるための努力の時間、御言葉との格闘の時間です。できれば避けたいけれども、避けたらもうそれは牧師でもなければ使徒パウロ先生のように教師でもなくなってしまいますね。でも一方で聖書の御言葉を教えるという働き以上に私にとって楽しい、無駄でない、心を躍らせる霊魂の奥底から湧き上がってくる喜びだったり達成感だったり報われた充実感、満足感、そして主の御臨在と導きと守りと知恵を感じることはありません。ある意味サーフィンより楽しいですね。御言葉を教える、御言葉を解き明かす、御言葉の教理を分かち合うということのための努力とその実践ほど怖いものはないですけれども、嬉しいものはないというのも事実です。教師としての働きは牧師ならば決して諦めてはいけないものですし、最も集中しなければならない働きであるとパウロ先生は教えているんじゃないかなと思うんですね。先ほどの使徒の働きの言葉がまさにその通りだなと思います。もう一度見てみましょうか。使徒の働き6章4節ですね。6章4節、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。恵み教会の牧会スタッフが、いや恵み教会の牧会スタッフだけじゃなくて本当日本の牧師みんながこの御言葉、この御言葉の実践を諦めることのない牧者教師であれることを祈りたいなと思うんです。説教を締めたいと思います。キリストご自身がその御体である教会を立て上げるために使徒、預言者、伝道者、牧師、教師をお立てになりました。そしてそのどの職分の人たちも完璧な人はいませんでした。むしろ欠けだらけで、足りないことだらけで、こんな人がと思うような人たちもいました。僕自身もそうですね。僕の昔のことを知っている友人たちから、お前なんかが牧師やってんのって言われる自信 100% ありますね。でもそれでも計り知れない恵みで、牧師をやらせていただいています。で、使徒パウロもそうでした。ガラテヤ書の1章15節にこういう言葉がありますね。しかし母の胎にある時から私を選び出し恵みを持って召してくださった神が、母の胎にある時から私を選び出し恵みを持って召してくださった神がと告白するしかないような恵みを受けただけの人が使徒パウロという人でした。教会やクリスチャンたちをことごとくひどい迫害を持って苦しめていたパウロに、主イエス様は時にかなってご自身の姿を表しなさりながら、 あなたは私のことを述べ伝える器として私が作ったんだと、もう決めていたんだという言葉を語りかけ、人として召し出していくんですね。ただただキリストなる神様のぶっ飛んだ恵み、憐れみ、許し、慈しみ、そして人を用いる、選び出すというその壮大なご計画と祝福によるものでした。まだクリスチャンない方々もここにいらっしゃると思いますが、私たちクリスチャンという人たちはキリストに属するものとして、その神様のぶっ飛んだ恵み、許し、慈しみ、憐れみ、そして計画、祝福により頼み、互いに互いの存在を尊び合いながら、この世にキリストの香りを放つものでありたいと、その恵みと祝福を分かち合いたいと願っている者たちですよね。そしてさらには、そのキリストの体に加えられる人が新たに起こされて、共に成長し共に成熟していくことをこう願っている者たちでもありますね。私たちが信じる神様は、神様お一方で神をやっておられるような方ではなくて、私たちと共に神であるとお決めになられた方ですね。そんな人を徹底して祝福し用いなさる主なる神様、御子なるイエス様、御霊なる神の三位一体の神の皆を褒めたたえたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、あなたは時にかなって使徒、預言者、伝道者、牧師、また教師をお立てになりました。そして彼ら欠けだらけの足りない者たちだらけの人々を用いて、あなたのたっといキリストの福音を述べ伝えさせ、神の奥義を語らせ、あなたの救いへと入れてくださっております。今もあなたの恵みによって、ただただ恵みによって、牧師が教師が立てられておりますが、どうかなおも慈しをもって彼らを祝福してくださいますように。また牧師であり教師であることを諦めることがないように、慈しみ憐れんでください。私たち一人一人もあなたの妹に召され、万人祭司として立てられていますから、キリストを頭とする体として、あなたと共に歩み、神の家族である兄弟姉妹と共に歩みながら、キリストの香りを放っていくことができますように。なおも新たにそのキリストの体に加えられる者たちを起こしてください。そして成長させ、成熟させ、やがてキリストの御丈にまで達することができますようにお導きください。あなたの選びの熱心に入れられていることを感謝いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。賛美歌321番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。はい、それでは2024年のテーマソングを唱詠として賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。